書、4章開いてください。なんか私だけ開いてないみたいですね。はい、4章です。ここはですね、御言葉に聞くというのが次第ですね。御言葉に聞く。早速本文に入っていきたいと思います。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の 上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。おびただしい群衆がイエスの身元に集まっています。まあ、私たちは先週このおびただしい群衆が集まってきたところを読むことができました。パリサイ人とか、また肉親というか肉の家族ですね、邪魔が入りましたけれども、それにもかかわらず大きくこのようにして宣教が進展しております。そしてイエス様はですね、陸地にいたら多分押しつぶされていたような感じで、もう大勢の人が迫ってきたんですよね。ですから湖の、この中にこの船で入られて、そこから教えられております。2節、イエスは例えによって多くのことを教えられた。例えによって多くのことを教えられたとありますね。例えというのが出てきています。例えとはですね、私たちによく知られている事柄によってまだ知られていない真理を伝えることですね。群衆はですね、農作業というのはよく知っておりました。まあ、その当時はこの農作業ですね、誰でも見ていた当たり前のことでした。その農作業を使ってイエス様はこれから真理を話されます。3節見てください。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深かったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。この例えの前に3節、よく聞きなさいですね。例えを始めるときによく聞きなさいと言われ、今例えが終わったときに聞く耳のある者は聞きなさいとあります。このようにイエス様は聞くということに対して何回も何回も命じられています。これから読んでいく10節以降もですね、たくさん出てきますので、それに注目してください。そしてこの例えの内容ですけれども、4つの種類の土がありました。道端、岩地、そして茨の中の土地ですね、そして良い地ということです。で、道端はこれ土なんですけれども、多くの人がそこを通ったのでアスファルトの道路のように硬くなっていたわけですね。そして岩地ですが、イスラエルに行くとですね、本当にゴツゴツ岩がたくさんあります。で、畑の中にでさえこのような岩というものがあってですね、その岩のくぼみのところにこの、土が浅く乗っかっているわけです。そこに種が落ちたというわけですね。そして茨の中の地、これは良い土と同じところですけれども、茨が生えていたわけです。そして良い土がありますそれでは次を早速読んでみたいと思います。10節ですが、さてイエスだけになった時、いつも付きしたがっている人たちが12弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。イエスが群衆から離れている時、弟子たちが例えのことを尋ねています。そしてここを見ますと、12弟子の他にもイエスに付きしたがっていた人たちがいたことがわかりますよね。12弟子だけではなかったんですよね、弟子たちは。で、次、そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのですとあります。イエスは神の国の奥義について話されています。で、奥義と言いますと、私たちは人々に隠された秘義と言いますか、秘密のように聞こえますけれども、ギリシャ語ではその反対です。過去は隠されていたんですけれども、今は明らかにされている真理を奥義と言います。過去は明らかに、隠されていたけれども、今は明らかにされている真理。旧約聖書においてですね、預言者は語ったんですけれども、その意味を理解することなく語っていった。 彼らには隠されていましたけれども、今弟子たちにこのようにして明かされているわけなんです。そしてここで見てください。あなた方は神の国の奥義が知らされているがとあって、知るがとなってないことに注意してください。これとても重要なんですね。自分たちで真理を知ることはできなかったんです。イエスが真理を知らせてくださらない限り、自分が真理を知ることはできなかったんです。あくまでも受け身なんですね。知らせてくださる真理を受け取ることのみによって真理を悟ることができるわけなんですね。当時弟子たちは肉体を宿したイエスと共にいましたが、現在の私たちはどうでしょうか。もう一人の助け主である聖霊がおられるわけですよね。パウロは人間の知恵に頼るコリント人に手紙を書き、彼らを正しました。こう言いました。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。神はこれを御霊によって私たちに啓示されました。御霊は全てのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。私たちのうちに住んでいる聖霊が私たちに真理を知らせてくださいます。ですから私たちが聖書に取り組むときに大事なことは、聖霊から聞くということなんですね。私たちは他の新聞とか本とかを読んでいるように聖書を読むことはできません。なぜならばこれは聖霊が示してくださらない限り、私たちは理解することができないわけなんですね。そしてイエス様は、他の人たちには全てが例えで言われているのですと11節の後半で話しています。なんでそれでは弟子たちだけに知らされているんでしょうか。そもそも群衆と弟子との違いは一体何だったんでしょうか。十節を見ると、いつも付き従ってだとあります。これ直訳ですと周りにいる人たちなんですね。群衆はイエスの身元に来はしましたけれども、自分の都合の良い時だけに行くわけですね。また自分の必要が満たされたらイエスから離れます。いわば困った時の神頼みだったわけですね。その一方弟子たちはどうですか。いつもイエスに付き従い生活を共にしていました。イエスの姿をいつも見てイエスと共に過ごされたんです、過ごしたんです。つまりイエスと共に歩む者、イエスと交わる者が真理を知ることができる、知らされるわけですよね。イエスはよく聞きなさいと言われます。それはキリストとの生きた深い親密な交わりを持つときに初めて可能になるわけなんです。イエスはいつも周りにいた人たちに奥義を知らせておられます。次を見てください。それは彼らが確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。イエスは群衆に例えで言われている理由を話されています。彼らは見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らないんですね。面白いですね。彼らはですね、御言葉の裏に秘められた隠された意味を解読できなかったということではないんですね。暗号のようにですね。そういうことではないんです。あまりにも明らかで、あまりにもはっきりしていることを理解できなかったんです。オウム真理教の事件が起こった後に、ある雑誌の編集長がですね、ハルマゲノンのことを知りたいと思いました。そしてヨハネの黙示録を読んだんですね。しかし彼は何が何だかさっぱりわからなかったということをテレビ番組の中で漏らしていました。しかしですね、本の内容というのは大抵初めの方にその主題が書かれているんですよね。本の題名がもう主題であるという時がよくあります。そしてヨハネはイエス・キリストの黙示と書き始めてるんですね。で、黙示というのは現れるっていう意味ですが、イエス・キリストが現れることをがこの本のテーマなわけです。で、確かに19章を見ますとですね、イエス・キリストが白い馬に乗って現れる場面が出てきます。このように説明したらですね、分かる人は分かるんです。いいですか。小学生でも分かるんです。あまりにも当たり前のことを言ってるからですね。けれども、何冊もですね、何百冊、もしかしたら何千冊の本を読んだインテリの人が そういうふうに聞いてもわからないんですよね。見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らないわけなんですよね。で、なんでかって言いますと、悔い改めて許されることのないためだとあります。つまり弟子たちのように罪を悔い改めて福音を信じていないから悟ることができないんです。つまりどういうことかというと、やっぱりイエス・キリストとの関係なんですね。私たちが聖書を学ぼうとするときに、イエス・キリストの関係があって初めて学ぶことができる。この関係の中で初めて真理を知ることができるわけなんですね。次を見てください。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことでどうして例えの理解ができましょう。この例えっていうのは先ほどの種まきの例えですが、イエスがここで言われたいのは、この例えにある真理を理解すれば他の例えの理解ができるというふうに言い換えられるかもしれません。ここね。つまり、この土の4つの種類の土の例えというのは、他のいろいろな神の国の奥義の例えの土台になっているんですね。ですから、すごい基礎的な、基本的な例えなわけなんです。それでは見ましょう。14節。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。先ほどの異なる種類の土は、ですか、御言葉をどのように聞くか、その聞き方なんですね。4つの種類の聞き方があります。そして、種が土に落ちるように、御言葉は私たちが受け入れて初めて生きてくるわけなんですよね。そして一番最初に道端がありました。御言葉を受け入れようとしない固くなな心なわけですね。種を取っていった鳥はサタンを表していました。でもちろんこれはですね、私たち大勢見ます。私たちの周りにたくさんいます。キリストの福音を聞くけれども、ほとんどの人は私には理解できませんと言いますが、それは言い換えますと、全く受け付けませんよって言ってるわけですね。道端のように心を固くなにしているわけなんです。次を見てください。同じように岩地にまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。岩地とは、表面的には御言葉を受け入れるが、根本的に心の奥底では固くなになっている姿ですね。知的に、あるいは感情的に御言葉を受け入れますが、しばらくすると捨ててしまいます。なぜならば、土はあってもその下は固いんですね。岩なんです。思いは柔らかなんですが、自分の生き方とか信念っていうのを決して変えようとしない姿ですね。それがここで現れています。18節。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。で、これは先の2つの例えと大きく異なるんですね。なぜならば、土は良い土と同じなんです。硬くないんです。柔らかいんです。で、良い土との違いは、雑草を生やしているかそうでないかっていうことなんですね。ですから、この土は芽を出し育つことさえするわけなんです。でも実を結んでいません。実とは何でしょうか。パウロはこう説明しています。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。クリスチャンになってから私たちがこの実を結ばせているでしょうか。正直に自分を見てみて、自分にアガペの愛によって特徴づけられている生活をしているでしょうか。また言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びを持っているでしょうか。また人のすべての考えに勝る神の平安が私たちの心を支配しているでしょうか。もしそういうふうに言うことができなかったら、茨が 心の中にあるんですね。御言葉を受け入れてはいるんですが、同時に茨も育てているんです。世の心遣い、富の惑わし、その他の欲望があります。そのために御言葉が塞がれて、霊的成長が阻まれているんですね。そういう状態です。それがここに書かれています。20節、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。良い地には種と比べ、他のと比べて、種と比べてですね、種と比べて何十倍の実が結ばれているわけですね。で、御言葉を聞いて受け入れるとありますけれども、この受け入れるというギリシャ語、歓迎するという感じになります。単なる受け入れるんじゃなくて、積極的にですね、受け入れていくわけなんです。ですから、受け入れなさいと言ってるからしょうがない、まあ受け入れるかみたいなですね、感じるものではなくて、乾いた喉を水で潤すようにですね、自ら進んでこう受け入れていくわけなんですね。そして茨の中の土とは違って、自分の人生とか生活の中に変化がもたらされることを願ってですね、そして聞き入れていくわけなんです。イエスは聞く耳のあるものは聞きなさいと言われましたが、それはこのことを指しています。その聞くというのは、もちろん聞き流すことではない、また集中して聞くことでさえもありません。そうではなくて、聞き従うことなんですね。聞き従うことができるのは、私たちは学んできました。1章から3章まで何を学びましたか。福音を学んだんですね。それを知って初めて聞き従うことができるんです。イエス様を見てください。イエス様は罪を許すために来られました。私たちを裁くために来たんではないんですね。罪を許すために来た。そして聖霊の力によってバプテスマを受けたときに、聖霊のバプテスマを受けたときにどうですか。私たちが救いの力、その力を得ることができます。私たちが変わることができます。またですね、安息日とかそれにまつわる伝統、律法がありました。私たちにも習慣とか規則とかがんじがらみにされています。けれども福音はそのようなものから解放してくれて、そして私たちの必要を満たし、そして私たちが弱っている時に、その時に強くしてくださるんですね。そのような素晴らしい福音があります。その福音を知っている人がですね、イエスが言われることを聞いて従っていきたいと思うようになるんですね。いやいやながらじゃなくて、強いられてでもなくて、喜んでイエスの御言葉を聞き従ってみたいと願うようになるわけなんです。そしてこの実が30倍60倍100倍までだと書かれています。私たちが受け入れた御言葉、2倍や3倍じゃないんですよ。2倍や3倍じゃないんです。30倍60倍100倍なんです。そして最初は30倍かもしれません。しかし60倍になります。100倍になります。どんどんとどめもなく成長していくんですね。今の自分の生活、クリチャン生活がそれで終わりだと思わないでください。これでもう頭打ちになったと言わないでください。皆さん、神様が皆さんになされたいことは、まだまだまだまだまだたくさんあるわけなんです。こうして神の奥義というのは、御言葉が私たちを支配することであることが分かりました。そしてその支配というのは、私たちの御言葉の聞き方によるわけですね。それでは次に、この国がどのように広がっていくか、この奥義がどのように広がっていくかを見ていきたいと思います。21節、また言われた、明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか、食台の上に置くためではありませんか。この例の明かりというのはですね、私たちが御言葉を受け入れた状態であるというふうに言ってもいいかもしれません。暗闇から光の中に映されたわけです。で、それは隠しておくためのものではなくて、むしろ光って周りを照らし出すものなわけですね。つまり私たちが私たちが御言葉を受け入れた状態っていうのは、必ずやですね、私たちの周りに影響を与えていくわけなんですね。私たちの心が満たされるだけのことではありません。私たちの心が満たされてですね、溢れ出ていくんです。溢れ出て他の人たちに影響を与えていきます。そのようなものだって言うんですね。 ただ大事なのはですね、ちょっとニュアンスが変わります。それは他の人に見せるために、見せびらかすために行っていくんではないんですね。見せびらかすために行っている人は誰ですか？パリサイ人です。思い出せるでしょうか、有名な三条の説教。人に見せるために善行を行ってはいけません、気をつけなさいとイエス様は言われました。ですからイエス様は次のように言われています。22節、隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。隠されたところでの行いがいつの間にか現れてですね、明らかにされていくということなんですね。そしてイエス様は再び23節、聞く耳のある者は聞きなさいと言われています。24節を見ます。また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。私たちが与える、これはですね、私たちが与えることについて書いてるんですね。与えることです。人間的にはですね、どうですか、与えたらなくなりますね。なくなります。でもイエス様は、いや、そうじゃないですよ。与えたら与えられます。そして与えた以上に与えられますということですね。これはよく具体的には奉仕の中で起こってきます。奉仕をしていて一番祝福を受けるのは誰でしょうか。奉仕をしている本人なんですね。御言葉によって変えられた自分というのがいます。それを他の人に分け与えるのが奉仕なんですね。奉仕というとですね、何か神様に好意を持ってもらうためのようなものに感じてしまいますが、全く逆です。御言葉によって変えられた、その恵みを分かち合うのが奉仕ですが、そしてその分かち合うとですね、なんとより多くの祝福が与えられるんだとイエス様はおっしゃっているわけです。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。イエス様は神の国の奥義に関連し、神の国そのものについて言及されています。御言葉が私たちの心に支配するのが神の国の奥義なんですね。ですがイエスご自身が物理的にエルサレムから世界を支配されるということがあるわけですね。旧約に多く予言されているあの神の国です。御言葉を心に受け入れている人が、この神の国を受け継ぐことができる。この世でも祝福を受けるわけですけれども、神の国でさらに多くの祝福が与えられるわけです。しかし御言葉を受け入れてない人は、たとえユダヤ人であってもですね、ユダヤ人は神の国を待ち望みました、御国に入ることはできないんです。そしてこの世にある富とか栄光までが取り上げられてしまうわけですね。持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。このように御言葉が良い地に落ちると周囲の人に影響を与えるわけですね。で、言い換えればですね、外側に対して影響を与えていくわけなんです。で、次読むのは内側に対する影響、つまり私たち自身の中で起こることが書かれています。また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。まあ、これは先ほどの種まけの例えと同じなんですが、ここでは種そのものに強調点が置かれています。先ほどはどうでしたか。土に強調点が置かれてましたね。ここでは種です。種がどのように成長するのかが書かれています。27節に、夜は寝て朝は起き、走行しているうちにとあるんですね。私たちが日常生活を歩んでいて気づかないうちに、御言葉が私たちを大きく変えてくれるんですね。御言葉を聞いて受け入れているうちにですね、このいつの間にかキリストの似姿に変えられていくんです。地は人手によらず実をならせるとあるように、人手によらないんですね。これが素晴らしいことです。私たちが汗を流して努力するんじゃないんですね。御言葉を行っているか行っていないかという行いではなくてですね、御言葉に聞き従っているとき、その時にいつの間にかキリストの似姿に変えられている超自然的な働きが起こるわけです。 あのマリアのようにイエスを礼拝していれば、自分がその礼拝している方のようになっていくわけなんですね。イエスは言われました。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びますですね。1時間朝に祈りをして毎日10章を読んだら、あなたは多くの実を結びますとは書いてません。私にとどまったらと書いてるんですね。ですから私たちがこの麗しい御霊の働きに自分を委ねることが必要であり、それが本当に大事なことなんですね。そして次読んでみます。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。でこの人っていうのは誰ですか？イエスご自身ですね。イエスが再び来られる時に私たちのうちに結ばれる実を刈り取りに来られるんですね。私たちが生きているのはまさにこのためなんです。イエスは私たちに芽が出るのを見たり、茎が伸びるのを見るために選ばれたんじゃないんですね。実を結んでその実が残るために私たちを選ばれました。ですから実を結ばない人は、実を結ばない木は切り取られてしまうわけなんですね。イエスが来られる時の大勢の人が叫びます。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかと、行ったではありませんかと叫んでいます。主は、私はあなたを全然知らない、不法なす者ども、私から離れていけと宣告されます。なぜならば行ったではありませんかと言ったんです。良い行いがどんなことであっても、それは人の行いであって身じゃないんですね。イエスは人手によらずに結ばれた実を刈り取るわけなんです。ここがすごく重要なんです。私たちがイエスにとどまっていれば必ず実を結びます。ですからパウロは言いました。あなたが信仰に立っているかどうか吟味しなさい、ね、信仰に立っているかどうか吟味しなさいと言いました。行いじゃないんですね。それでは次を見ます。30節。また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。イエスはどのような例えをしたらよいか、今こうやって、まあ、思い巡らして、どうしたらいいかなみたいな感じで周りを見ていたのかもしれません。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。まあ、再び種の例えが書かれていますが、先ほどの2つの例えと大きく異なるんですね。なぜならば実が結ばれることがここに書いてないんです。よく注目してください。書いてないです。その代わりに大きな枝を張っています。芽を出し勢いよく成長しているけれども、実を結ばせていることのない木なんですね。これで何か思い出すものはないでしょうか。イエスは一度実を結ばせなかったイチジクの木を呪われました。葉は生い茂っていましたが、実が一つもなっていなかったんですね。しかもこの例えの中では、空の鳥が巣を作っています。で、鳥は何ですか？先ほどはサタンであることが分かりました。つまりこの木は端的に言うと、名ばかりクリスチャン、あるいはですね、その集まりである教会を表しているわけです。異常に大きくなって、大きくなったのはいいんですが、悪いことにさえ加担しているということですね。イエス様は教会もイスラエルと同じように形骸化するんですよということを言われているわけなんですね。イザヤ書一章で主はイスラエルに、数々の捧げ物や祭りには飽きた、心から憎むって言ったんですね。悪事をやめ公正を求めよと言われました。同じ主が教会に言ってます。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい です、ね、ですから、パウロはこう言ってるんですね。イスラエルに起こったことは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。ですから私たちは教会というこの目に見えるものに頼ってはいけない。 あくまでも御言葉、神の国の奥義にあるこの御言葉に頼っていかなければならないわけですね。倒れないように気をつけなさいとパウロは言いました。そしてマルコはここまでのまとめを33節と34節に書いています。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。聞く力に応じてとあります。イエスはその力に応じて語られるんですね。ですから何も理解できなかったということはまず起こり得ないんです。他の人が理解してるから私理解してないからって言ってですね、卑下する必要はないんですね。なぜならば聞く力に応じてイエス様は語られるんであって、イエス様は一人一人に何かしら必ず語られるべき言葉を持っておられます。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちだけには全てのことを解き明かされた。弟子たちには全てが解き明かされました。今はキリストの御霊である聖霊が解き明かしてくださいます。真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れますとイエスが言われました。こうして御言葉に聞き従うことは例えによって説明されている部分を見ました。実際次にはですね、実際に遭遇する出来事の中で御言葉に聞き従うということはどういうことなのかを見ていきたいと思います。弟子たちがですね、今座学っていうんですか、この机の上で勉強する座学からですね実践に移ろうとしています。さてその日のこと、例えを説明された日のことです。夕方にあってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸に渡ろうと言われた、言われたとあります。御言葉です。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるまでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。この時点では弟子たちはイエスの御言葉に従っています。聞き従っています。 ここではですね、彼らは座学の通りに動いているわけですね。次を見てください。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。試練が起こってますね。向こう岸に渡ろうという御言葉のゆえに彼らは困難に直面しています。私たちは先ほど御言葉のために困難や迫害が起こるというふうに学びました。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。イエスは人々に多く奉仕されていたのでひどく疲れていたのでしょう。あるいはですね、弟子たちにレッスンを与えるためにあえて眠っておられたのかもしれません。そして次を見てください。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。弟子たちはですね、ここで御言葉を手放してしまいました。向こう岸に渡ろうとイエスが言われたのですから、必ず向こう岸に渡るんですね。けれども彼らは目の前に見える嵐や、船にかぶってくる水を見ることによって受け入れた御言葉を手放しているんですね。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大波になった。イエスは再び御言葉を語られました。そうすると風や湖が言うことを聞いたんですね。御言葉ってこういうものなんですよ。御言葉は自然界をも支配する力を持っているんです。その御言葉が私たちの心に働くんですから、そして身を結ぶんですから、分かるんです。私たちがどんなに弱い存在であっても、どんなに自分がもうやっていけないということであっても、御言葉の力によって強くなることができるんです。パウロは言いました。弱さにキリストの力が完全に働く。ですから私たちは弱さを誇ろう、弱い時に強いんだと言いましたね。御言葉が力があるからなんです。御言葉の力があるからなんです。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのですか。信仰がないのはどうしたことです。イエスは彼らが目に見える状況に左右されて御言葉を手放したことを叱っておられます。信仰がないのはどうしたことですと言われました。聞き入れた御言葉を実際の場面でも手放さないようにするにはどうしたらよいでしょうか。信仰なんですね。 信仰によって手放さないということなんです。目に見える状況が御言葉と反対になることがしばしばあるわけなんです。ですからその時に目に見えないものを確信させる信仰ですね。ヘブル書11章の1節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。この目に見えないものを確信させる信仰が私たちに必要になってくるわけなんですね。ですから御言葉を聞いても信仰を持って聞かなければ益にならないんです。ヘブル書の3章にこう書いてあります。福音に聞かされていることは私たちもイスラエルと同じなのです。その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。結びつけられなかったんです。弟子たちは向こう岸に行こうという御言葉を聞きましたけれども、自分の足に押し寄せている水とその御言葉を信仰によって結びつけなかったんですね。彼らは船から一生懸命水を出していたと思います。そうした努力とか行いというのは主にとっては無益だったんですね。これとっても大切なことなんです。私たちはどうでしょうか。朝にデボーションを持ってですね、デボーションしたですね。で、御言葉、心に迫った御言葉が与えられました。で、昼間に、いろんな出来事に出くわしてですね、そこでその御言葉を信仰を持って結びつけているでしょうか。その出来事と結びつけているでしょうか。御言葉に聞き従うのではなくて、自分で何とかして問題を解決しようとしたり、何らかの行いをしようとしているのではないでしょうか。御言葉を聞き入れてそれを信仰を持って結びつけない限り、それは無益なんです。主にとっては益がないんですね。イエスは信仰がないのはどうしたことですと言われましたけれどもですね、イエスはこの弟子たちを、また私たちに罰を与えたり、また見捨てたりしておられません。よく叱られると、私はもうイエス様に嫌われてると思ってしまいますが、そうじゃない、逆なんですね。イエス様愛されてるんですね。で、弟子たちには、このように叱ったのはですね、このことを通して彼らがイエスご自身のことを学んでほしいと願われていたからなんですね。次を見てください。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方だろう。弟子たちはイエスが病人を治したり悪霊を追い出したりされたのを数多く見たわけですけども、自然界が言うことを聞くのは、見たのは初めてだったんですね。この方は単なるラビでもなく、奇跡を行う預言者でもなく、まさに神の子キリストだということなんですね。悪霊があなたは神の子ですと叫ぶのをイエスは黙らせました。それは群衆にはイエスが神の子であることを聞く力がなかったという答えがここで出ますよね。私たちは何回もこの黙らせたのは何であるかっていうのでですね、いろいろと考えてきましたが、またここでも違う答えが、もう一つの答えっていうのかな、聞く力がなかったわけなんですね。だって弟子でさえですよ、いつも一緒にいる弟子でさえ恐怖に包まれたって書いてあるんです。大きな恐怖に包まれたんです。神の子というのはですね、ちょっともう聞けなかったんですね。ですからイエス様は、聞く力に応じて人々に話されたんです。で、ここからですね、5章以降を読むと、さらにイエス様は奇跡を行われています。で、数々の奇跡を行われて、弟子たちがイエスが神の子キリストであるということを受け入れる心を準備な受け入れるように心を整えていってくださるわけなんですよね。このようにして御言葉に聞くという大事ですね、私たちは学んできました。御言葉はこれからも学んだ通りに聞いてください。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。本当に私たち今この信仰の世界というか恵みの世界、知ることができました。で、全てが聞くことにかかっていることを知ることができました。天のお父様、私たちはすぐにこの御言葉ということじゃなくて、なんか自分でこれを行っているかどうかという感じで、本当にこの信仰を持たないで、この弟子たちのように一生懸命 船の中から水を出すように動いてしまいます。天のお父様でも今学ぶことができました。神様、私たち本当にこの世の心遣いとか富の惑わしとかその他の欲望、そういうものから本当にそういうものを金具に捨てて、本当にこの御言葉を主体求めて、この下が石川がこの谷川の水を主体求めるように、御言葉を主体求めて、この血の御子のようにこの御言葉を主体求めて、これから生きていきたいと願います。主よ、聖霊様、本当に今学びました聖霊様、あなたが知らせてくださる、そのことを知ることができました。本当にそれを通していなければこの御言葉を悟ることはできないことを知りました。これから本当に日々御言葉を読んでいくときに、聖霊様、あなたがお語りください。お願いいたします。主を感謝して、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。